ムッティと
さやかの
ジャックインザボックス、
イエイ。この番組は安藤さやかと
ムッティこと石田陽子がお送りしております。
続いてのコーナーは
ムッティのお出かけ日記。やっ
ほー、なんか毎回タイトル変わるぜ。
タイトルさなんだっけと思ってさ、思ってなくてさ、
はい。
まあでもあの大ちょっと前に言ったけど、うん、あのちょこちょこ出かけていこうかと思いまして、
はい。
それに関してその出かけた時だったり出かけようと思ってる内容をちょっとお話しようかなっていうコーナーにしております。パフパフ。
さあ、次次回はこれ続くのか。
どうだか。なんかとりあえずこの間行ってきたのが先月、はい、先々月かなんかだけど。バンクシー店に行ってきました。パフパフ。
パフパフ。
バンクシーさんの、はい、スマホがなくてあんまり調べられないのですが、世の中にバンクシー店というものがありまして。
そこ
まあ、なんか、絵だったり、うん、あ、でも基本は絵かな。私がでも行った時は、その方なのかわかんないけど、絵じゃない、なんか、物かなんかもちょっと置いてあったんだけど、まあ、基本は絵かな。
あ、基本は絵で、うん。
だよね。なんか、一応ちょっとだけ社会批判だったり、その政治とか、そういうことに絡めてる絵とかも描いてたりするんだけど、基本的に壁とかに描く方なんだよね。
そうですね。
街中の、あ、調べてくれてる。
では、私があなたのウィキペディアになります。バンクシーとは、イギリスを拠点に活動する匿名の芸術家。世界中のストリート、壁、橋などを舞台に神出鬼没に活動している。アートワールドにおいてバンクシーは社会問題に根ざした批評的な作品を手掛けるアーティストとして評価されているほか、テーマパーク、宿泊施設、映画の制作などその活動は多岐にわたる。バンクシーの代表的な、そうそう、映画も作成されてるよ。
それ知らなかった。
待って、あなたバンクシー店行ったんでしょ。やってたよ、やってたよ。映画上映されてたよ。
え、嘘。
ほんと、あの、番宣だけど。
あ、え、嘘。私が言ってるのと同じかな。いっぱいなんか展覧会あるはずだけど。
あ、そういうこと？
うん、なんか、その、倉庫でやってるやつだったりとかいろいろあるけど、で、なんか、ある場所によって置いてある作品も違ったりする。
あー、じゃあもしかしたら私が行ったのと違う拠点なのかな。
私がちょっとそのまま見逃したかわかんないけど。そうなんだ。
実はね、私もブッティとは別の日なのかなに行ってて、なんか急にブッティにバンクシー店紹介するわずれて、あ、私も行ったっつって
言って紹介する本人が調べられてないっていうね。
そう。で、私が一生懸命ウィキペディアさんになってるんですよ。
途中だったね。なんだっけ。
あ、はい。バンクシーの代表的な活動スタイルである、ステンシル、型番を使用した独特なグラフィティと、それに添えられるエピグラムは、風刺的ダークユーモア、ダークユーモアに溢れている。まあ、結構ダークユーモアだよね。
そこが。そう。でも、そう。で、なんか可愛らしい感じの絵も描かれてたりもするんだよね。
そう。
ちょっと途中で見た時にネズミが好きとか書いてあって、ネズミのイラストが結構多かった。
うん、おいおい。ネズミと、ね、私好きだったのはスマイリーで、なんか。
あ、スマイリー多いね。
おいおい。
うん、なんか、壁に、とか、いろんな家、なんか廃墟かなんかの家にイラストを描いて、うん、イラストっていうか、まあ、その人の主張として絵を描いて、で、なんか、そしたらその絵がすっごい高値で売れる？何億円とか、何億円、うん、とかすごい高値で売れるから、なんか、その絵を買った人は家を買うつもりじゃなくて、バンクシーさんの描いた絵を欲しくて買ったら家がついてきたっていう風な話になるらしいね。
なんかビックリマンチョコのビックリマンが欲しくてチョコあれみたいな。
なんかそんな話になるくらい、そのすごい高値で、だから、本当だったら家に落書きされたら困るけど、そのバンクシーさんが描いてくれた絵だと、もうすごい評価されるから嬉しいみたいな。
そう。
まあ、内容とかはね、批判だったりもいろいろあるけど、でもちょっと個性的で見ててやっぱ面白いなと思った。
結構ね、ユーモアもあるし、まあ、あと、基本的には結構公共的なところに急にね、書かれちゃうから、まあ、普通だったら消されちゃうんですよ。
しかも普通だったらなんやねんこれみたいな。
そう、国的に、国とかさ、そういう大きなところでは消さないといけないから、だから、ある意味、儚い命の絵であったりとか、するんだけど、まあ、本当に家とかだと、その所有者が、変われば、その絵はずっと保存することもできるから、わざわざそれのために家を買うみたいなことが。
そうだね。
ね。
すごいよなぁと思いながら見てきました。
あと、私が行った時には結構有名な作品が落札されるオークションの現場みたいな。じゃあ本当に違うバンクシー店行ってるんだね。
あ、流れてた映像でってこと？ V で？
V で。
V で流れてるのは見た。なんか、落札されてる？
うん。
そんなにがっつり見てないかな。でもなんか落札されてる瞬間かなんかちょっとだけチラッと見たけど。
うん。
その V はちゃんとは見てないかな。
見てないんかーい。
見てない。
いや、私はそれが最後の、展覧会の一番最後の作品で、うん、最後に落札、すごい額で落札される時の絵のやつを見たんだけど、
まあ、
いくらかはちょっと見えてないんだけど、で、その落札された瞬間にね、その絵の中にトリックが仕掛けられてて、カンカン、何億、ドン、やったーって言った瞬間、その絵がシュレッダーにグワーってされちゃって、ズタズタにされるっていう仕掛けをバンクシーさんがやってて、で、みんなして驚愕になるっていう。
売りたくないってこと？
っていうのかな。
へえ。
何億もしたのにシュレッダーかけられるっていうね、額縁にそういう仕掛けをしていたらしくて、バンクシーさん。
ああ、それだとじゃあその何億円バンクシーさんいらないってこと？どうなんだろうね。
それでも所持勝ち取った人は、いや、それにもそういった経緯もあ、込み込みでこの金額で納得するってことで払ったらしいよ。
すごいね、それは。面白い。
いや、バンクシーさんすごいなって思いながら、
なんか感覚がすごいなって思いながらちょっと見てた。なんで、まあちょこちょこ多分展示会、なんか最初にやってる時にはその倉庫とかでやってたみたいで、で、そのいろんな都道府県でやってたり、まあ東京だったとしてもまたちょっと違う場所を借りてやるみたいなこととかをやってるみたいだから、気が向いたら皆様行ってみてくださいな。
気が向いたら、そうですね。
バンクシー店ですね。
そう、バンクシー店で調べれば今どこの地域がやってるかとかも分かるので、まあ、いろんなところでやってるんでね、
皆さん、そうそう、
ぜひ調べてみてください。
はい。あとね、本当はね、はい、螺旋店に行こうとしてたんだけど、
あ、螺旋店いいな、うん、
綺麗な絵のね、よくイルカで話題になっている。でもちょっとそれはコロナの影響でなんか展覧会自体がなくなっちゃったんで、またそれは後日ちょっと落ち着いたら行こうかなと思ってます。で、
うん、
お出かけ日記のコーナーだけど、違う、私は最近見たアニメの話をします。
急に
さ、あ、ちょ、正直ね、コロナでね、あんまりね、出かける場所ね、結構限られるのよ。なんか、
うん、
な、当然なんだけど、何人かで行くようなイベント系はあんまりなかったりするし、展覧会みたいなのですらなんかなくなったりとかもしてるから、
まあそれはしょうがないよ、人命の方が、うん、優先だから。
そうだね、
うん、
で、最近私が見たのが、
はい、
裏道お兄さんという作品で、
おい、
なんでそれを唐突に見たかはわからない。
わからんかい。
多分なんかの広告かなんかが上がってきたんだと思う。ピクシブかなんかのね。
いやいや、結構これは、うん、有名ですよ。
あ、そうそうそう、有名なのは知ってて、でもその、うん、でもなんか見ようとしてなくて、別に、
あ、はい、
特別これを見ようと最初してたわけじゃなく、ただなんかここ最近なんか広告でよく上がってきたから、じゃあやっぱ見ようかなと思って見ました。なんか、
はい、
ちょっと裏
ですね、あ、じゃあもうあらすじなんかもう止まってるから言います。私が
やった、
ブッキーのウィキペディアことさやかさん言います。
やった。
MHK の教育番組、 ママンとトゥギャザーの体操のお兄さんこと、表道さんか。まあ、それが裏道、通称裏道お兄さんって言うんですけど、まあ、子供たちに笑顔を振りまく優しいお兄さんだが、しんどい、辛い、何もしたくない、といった大人の社会に対する暗雲とした裏の顔が時々垣間見えてしまうっていう、まあ、本当はさ、結構、そういうお母さんと一緒的なお兄さんだったらさ、ずっと明るく、みんな、元気かなーって言うのに、みんなこれから大人になったら結構しんどいことあるから、今のうちに伝えて
言っちゃうのよね。なんか子供たちに、うん、お兄さんはなんとかって聞かれた時に、そのストレートになんか嫌なこととかを全部言っちゃったり、今後辛いことがあるからねっていう話を全部しちゃうみたいな。
そうそうそう、
子供たちにね、あれがなかなか私は結構ツボで、
あ確かにね、なんか
子供たちが、うん、うん、わかった、みたいに。なんか、全部理解してないにしても、うん、ちょこちょこその空気を察してる子供たちがいるじゃん。い
や、ある意味子供たちがさ、気を利かせてさ、
そう
っていうね。どっちが大人だよっていう。
そう、それが結構ね、好きなんだよね。
いや、シュールですよ、その仲間たちもみんな。
仲間たちもみんな個性的で、
で、個性的です。
あと、歌のお姉さんが、水木奈々さんで、はい、その子供たちと一緒に歌う、なんか、子供たちとの歌なのに、めちゃめちゃ普通にうまく歌ってるっていうのが、見てびっくりした。
いや、まあ、あれは水木さんしかできない。
あれちょっと、あれはあれで面白かったなって思ってる作品。結構シュールなんでね、面白いから逆アニメだよね。
そうです。ぜひ皆さん見てみてください。裏道お兄さんという作品ですね。
ね、はい、はい、見てほしいなと思っております。ウィキ、はい、ありがとうございました。
どんなコーナーだったんだろう。
お出かけ日記のコーナーでした。
本当か。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。
はい、いかがでしたでしょうか。さやかとブッティのジャックインザボックス、楽しんでいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのご意見、ご感想を募集しております。こんなことしてほしいとか、こんなことを話してほしいなど、何かありましたらお気軽にメールしてください。宛先ですが、現在放送させていただいております、インターネットラジオ、ピフリネット。こちらのホームページに、私たちの番組、ブッティとさやかのジャックインザボックスのページがございます。そのページの中にお便り投稿フォームというのがありますので、そちらにご意見、ご感想や私たちへの質問とかを送っていただけたらと思います。ビフリネットのホームページはカタカナでビフリネット、またはアルファベットでビフリ .net、bfri.net と入力していただくと出てきます。もちろん直接メールで送っていただいても大丈夫です。メールアドレスはjack@bifurinet.com jack@bfrinet.com。 皆様からのお便りをお待ちしております。
こちらのラジオビフリネットはツイッターとフェイスブックもやっております。ぜひフォローやいいねをしてください。ツイッターは@bifurinet @bfrinetFacebook は facebook.com/bifurinet facebook.com/bfrinet こちらで検索ができます。
私たち2人も Twitter をしておりますので、それぞれ個人でもフォローとかしていただけたら嬉しいです。さやかこと安藤さやかは安らぐ不死に清いに華やかで安藤さやかで検索してくれると出てきますので、ぜひ皆さんいいねやフォローお願いいたします。
ブッティこと石田陽子は石ころの石に田んぼの田、太陽のように子供の子、大仏とか書いてあります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この時間のお相手はさやかこと安藤さやかと
ブッティこと石田陽子がお送りいたしました。次回の更新は3月の14日、その期間内にとある イベントがあるかないかないかあるかないかあるかって感じです。ぜひ聞いてください。
次回楽しみにしてていいのかな私。はい、この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りいたしました。
バイバーイ。
ハッピーバースデーの声聞こえるかな。バイバイ。